4. ここが聞きたい。一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。熊本和夫、自民党。質問。高額な帯状疱疹ワクチン接種費用を市が助成すべき。近年、帯状疱疹の患者数が全国的に増加している中、帯状疱疹の予防には、ワクチン接種が高い効果を上げていることが報告されている。しかし、接種費用が高額なことから、接種を諦める方や、やむを得ず、帯状疱疹ワクチンよりも効果が低い、水疱瘡ワクチンを選択する方も多い。政府の定期接種化が進まない中、独自に接種費用の一部助成制度を導入する市町村が増えている現状を踏まえ、政府に対して定期接種化を要望するとともに、市として帯状疱疹ワクチンの接種費用助成を実施すべきと考えるがどうか。答弁。早期実現に向け、制度の内容を検討していく。答弁者、市長。帯状疱疹ワクチンについては、現在、国において予防接種法に基づく、新たな定期接種化に向けた議論の対象になっているため、実現されるよう、全国市長会や全国衛生部局長会など、様々な機会を捉え、国に対し要望していく。また、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成については、接種費用が高額であるため、幅広い接種に結びついていないことも考えられることから、市における帯状疱疹ワクチン接種助成の早期実現に向け、制度の内容について検討していく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。2. LRT 事業。3. 子どもに関する施策。4. JR 宇都宮駅東口地区整備事業。5. 産業団地。6. デジタル外部専門家の活用による DX の推進。7. スポーツ行政ほか。イラスト。高齢者が予防注射を受けている様子。イラスト終わり。郷間康久市民連合。質問。東部地域の観光資源の活用について聞く。市は LRT の開業を機に、東部エリアの観光振興に力を注いでいくと公表し、賑わい創出のためのイベントや体験型観光ツアーなどへの補助金制度を設け、6月から募集を開始するとも発表した。1. 東部地域の観光資源をどのように捉えているのか。2. 観光資源の活用については、事業者や地域に任せるだけでなく、市独自の発掘や調査、プロモーションなどが必要になると考えるが、どうか。答弁。地域と民間事業者のコーディネートを行いながら、観光振興に取り組む。答弁者、市長。1、2月策定の第3次宇都宮市観光振興プランで、地域の特徴を生かしたブランディングに取り組むエリアに東部地域を加え、観光振興を図ることとし、豊かな自然が生み出す野菜や果樹、国指定史跡の飛山城跡など、様々なジャンルにわたり 魅力ある数多くの地域資源を抽出した。2、地域資源の発掘や磨き上げには、地域や民間事業者の取り組みが重要。効果的なため、取り組みを促進する補助金を創設し、募集を開始した。市でも地域の自主的な取り組みのサポートや、地域と民間事業者のコーディネートを行い、東部地域の観光振興に取り組む。質問項目。1、市長の政治姿勢、生成 AI の活用。2、LRT 開業に向けた取り組み。3、環境政策。4、農業集落排水と公共下水道の接続。5、消防団の組織課題と団員補充策。他。写真。飛山城史跡公園の空撮写真。写真終わり。菅野大蔵、公明党。質問。国の臨時交付金を活用し、物価高騰支援策を講じることが必要では、エネルギーや食料品など身近な品目の値上がりが、依然として市民生活に大きな影響を及ぼす中、政府は追加の物価高騰対策に関する支援を取りまとめ、自治体への臨時交付金が示された。国の臨時交付金を活用し、特に学校における給食費や教材費などの保護者負担の軽減、高齢者施設、医療機関、子ども食堂などへの食料原材料高騰分や光熱費の支援、LP ガス料金の負担軽減、原油、飼料価格などの上昇に大きく影響を受けている運送業や酪農、畜産業への支援など、市民生活や事業活動を支えるための支援策を講じることが必要と考えるがどうか。考える答弁。市民や事業者の下支えや対策が必要な分野への支援を行う。答弁者、総合政策部長。市では市民生活や事業活動を広く下支えするため、水道料金の7月、8月請求分の基本料金を免除するとともに、全国一律で対象としている住民税非課税世帯に加え、5年1月以降、住民税非課税水準相当まで収入が減少した世帯に3万円を給付する。また、給食の質、量を維持、向上するための学校などへの給食食材費支援や、医療機関などへの電気料金などの支援に加え、新たに貨物運送事業者などへ燃料費の一部を支援する制度創設のため、本定例会に補正予算案を提案したところであり、今後も効果的な支援策を速やかに講じていく。質問項目。1、駅東側における LRT 事業。2、トトラの普及。3、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成。4、ヘルプマーク、ヘルプカード。5、誰もが投票しやすい環境づくり、ほか。岡本源次郎、自民党。質問。歴史文化資源保存に向けた市の考えは？河内地区にある旧白沢宿は、奥州街道第一の宿場町として栄えた、当時の面影を色濃く残す町である。5年に一度の白沢南彫刻屋台と、白沢後部彫刻屋台が巡行する、 白髭神社祭礼つけ祭りには多くの観光客が訪れるが、祭事で活用される文化資源は時を重ねるごとにダメージを受け、修繕費など多大な維持費がかかる。地域文化の振興を通じたシビックプライドの醸成を図るため、歴史文化資源を残していくための保存費用として、市からの補助金などの拡充が必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。宮遺産制度の運用に加え、さらなる支援のあり方を検討する。答弁者、教育次長。市では指定文化財を後世に伝えるため、所有者や保存団体に対し、修理などの費用に対する補助金を交付している。また、2年度からは、地域の人々が歴史文化資源を守り、引き継いでいく活動を続けていけるよう、指定文化財以外にも支援の対象を広げた宮遺産制度を運用しており、修理などの費用に対する補助金を交付し、支援の拡充を図ってきた。近年は担い手不足や高齢化などにより、歴史文化資源の維持が困難な地域も見受けられることから、補助金の拡充も含め、さらなる効果的な支援のあり方を検討していく。質問項目。1、持続的に発展するまちづくりに向けた若者の姿勢参画。2、書かない窓口。3、JR 宇都宮駅西側の LRT 沿線のまちづくり。4、文化の振興とシビックプライドの醸成。5、学校教育。長谷川武志、自民党。質問。教職員の働き方について聞く。文部科学省が4年12月に発表した調査結果から、国が定めた上限の月45時間を超えて残業していた教職員の割合が、中学校で5割、小学校と高校は3割余りに上がったことが分かった。1、市の小中学校について、残業時間が45時間を超えて80時間以下、80時間を超えて100時間以下、100時間以上の教職員の割合を聞く。2、文部科学省の調査では、中学校教員の残業時間の割合が高くなっているが、どのように改善するのか聞く。答弁。教職員の残業時間の削減は、重要な課題であると考える。答弁者、教育長。1、月45時間を超えて80時間以下の割合は、小学校 32%、中学校 33.3%、月80時間を超えて100時間以下の割合は、小学校 3.1%、中学校 9.9%、月100時間を超えた割合は、小学校 0.8%、中学校 9% であり、過労死ラインとされる月80時間を超えた割合は、元年と比べ小中学校ともに減少したが、さらに教職員の残業時間を減らすことは重要な課題である。2、大きな要因の一つである部活動で、宇都宮市部活動方針にのっとり、適切な休養日や活動時間の徹底を図るとともに、今後は休日の学校部活動の段階的な地域連携、地域移行を進めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、 宇都宮の水道水の広報活動の強化。3、児童生徒のキャッシュレス決済。4、小中学校教職員の働き方。5、小中学校の適正配置、適正規模、ほか。イラスト。学校で授業をしている様子。イラスト終わり。
大久保純也、市民連合。質問。陽南通りと宮原球場通りとの交差点部に右折レーンを。産業通り大和工区。陽南通りは、市南部地域において重要な道路であり、沿線には住宅、小学校、大型商業施設などがあることから、慢性的な交通渋滞が発生している。該当地区の整備により、交通渋滞の緩和や、歩行者、自転車の安全性の確保が図られる一方、四車線化に伴う交通量の増加も考えられ、これまで想定していなかった交通事故の発生などが懸念される。特に、宮原球場通りとの交差部付近において、右折レーンを含めた改良が必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。安全で円滑な交通処理のため、交差点改良を実施。答弁者、建設部長。陽南通りは、市の道路ネットワークの形成を担う産業通りの一部であり、計画的、かつ継続的に整備を進めているが、江戸島本通りから栃木街道までの未整備区間については、慢性的な渋滞が発生しているため、4年度に産業通り大和工区として事業に着手した。本工区のうち、特に陽南通りと宮原球場通りとの交差点は交通量が多く、渋滞が激しいため、陽南通りを2車線から4車線に拡幅するとともに、安全で円滑な交通処理を図るため、東西の双方向における右折レーンの設置など、交差点改良を実施する予定である。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、LRT の安全対策と周知。3、自転車のまちづくり。4、市で管理する学校樹木。イラスト、陽南通りの改良予定の交差点。イラスト終わり。秋成大、公明党。質問。LINE 情報提供サービスの拡充や生成 AI の活用は、市の LINE 情報提供サービス、教えてみやりが見やすく、欲しい情報にたどり着きやすくなれば、利用者のストレスと市の窓口負担も減るのではないかと感じ、また AI チャットで市民の質問に音声で回答できれば、端末操作に不慣れな市民の要望にも素早く答えられるのではないかと考える。1、LINE 情報提供サービスにおけるコンテンツのさらなる充実を図っていくべきと考えるが、市の考えを聞く。2、市の情報提供業務に生成 AI を活用すれば、的確な行政サービスを素早く市民に提供できると考えるがどうか。答弁。教えてミアリーを刷新し、生成 AI の活用は適切に判断する。答弁者が2人います。1人目、市長。1、5年2月に策定した宇都宮市 DX 実現タスクに基づき、教えてミアリーを刷新する予定であり、サービスデザインの観点からページの構造や利用者の動線を再設計するほか、 各種デジタルサービスの入り口となるポータル機能の追加や、市ホームページとの連携などについて、DX 専門官の知見を活かしながら検討を進め、市政情報の提供をより一層充実させていく。二人目、総合政策部長。二、チャット GPT をはじめとする生成 AI などの技術の活用は、効果やリスクの見極めが必要であることから、導入の適否も含め、適切に判断していく。質問項目。1. 安心・共同・共生社会の構築。 2. 未就園児の定期的な預かりモデル事業。 3. 外国人観光客への多言語サービス。 4. 無電柱化を基本とした街づくり構想。 5. 学校教育の充実、ほか。小室加奈子、共産党。質問。撤去した平和都市宣言の広報塔を再度作る予定は？宇都宮平和都市宣言は市民団体の陳情から始まり、平成8年に全会一致で可決され、3つの広報塔により、市民にも市に訪れた方にも、意識せずとも目に入る場所に設置されていたが、現在は3つとも撤去され、デジタルサイネージに映像が流れている状態である。堂々と立っていた広報塔は市民を見守り、平和を希求し、戦争反対を掲げ、市民を守る象徴として存在し、市民に大きな安心感を与えてきたのだと思う。今、この世界状況の中で撤去してしまったことは残念であるが、平和都市宣言の広報塔を再度作る予定はあるのか聞く。答弁。市民や観光客の移動ニーズを踏まえて幅広く検討する。答弁者、市民まちづくり部長。議員指摘の広報塔については、老朽化に伴い撤去したが、デジタルを活用することで、より多くの人に様々な媒体を通して、継続した周知、啓発を行うことが可能となるため、地区市民センターのテレビモニターにおける平和啓発動画の放映や、デジタルサイネージの活用。今年度からは新たに、教えてみやりなどの SNS を活用した周知にも取り組んでいる。今後も広報塔に代わる時代に即した効果的な広報媒体を活用しながら、市民一人一人の平和意識の醸成を図り、平和施策の推進に努めていく。質問項目。1. 憲法第26条に基づく学校教育。2. 学童保育。3. 市民の健康を守る施策。4. 公共交通の利用促進。5. 平和都市宣言に基づく市の対応。手塚泉、自民党。質問。ファミリーサポートセンターの利用対象を中学生までとすべき。市のファミリーサポートセンターの利用条件は、おおむね生後6ヶ月から小学校第6学年までの子供を養育している人となっており、中学生は対象外となる。中、ファミリーサポートセンターとは、子育ての援助をしたい人と、子育ての援助を受けたい人がお互いに会員になって助け合い、子供たちの健やかな育ちを地域で援助していくための会員組織。中終わり。子供が中学生になり、サポートが受けられなくなると、現在仕事に就いている人、特に母親が仕事を辞めて対応せざるを得なくなることも考えられ、 男女共同参画社会の実現に向けてもマイナスとなる。サポートの利用条件を中学生までとしている自治体もあり、市においても子育てしやすい町として対象を拡大すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。対象年齢の拡大に向け検討を進める。答弁者、子ども部長。市ではファミリーサポートセンターによる一時預かりや保育園への送迎などの援助活動が年間約1万4千件行われており、対象年齢の中学生までへの拡大は、親が家庭と仕事などを両立しやすくなることや、子供たちの健やかな育ちにもつながるものと考えられる。事業内容の変更にあたっては、会員の合意を得るとともに、援助を行う会員の確保が必要となるため、5年度に会員や子育て家庭を対象としたアンケートの実施により、利用ニーズや援助にあたっての要件などを把握し、対象年齢の拡大に向けた検討を進めていく。質問項目。1. 職員の定年引上げ後の対応。2. 地域防災力の強化。3. 市への移住の状況と今後の取り組み。4. 高齢者へのデジタルサポート。5. ゴミステーションの補助金導入。6. 市職員の副業、ほか。横須賀早紀、市民連合。質問。オリオン通りのオープンカフェ設置場所の検討を。オリオン通りはオープンカフェの設置により活気を取り戻しつつある。特に夕刻はその飲食店を訪れた客で満席になることも珍しくない。中心市街地での人の交流や憩いの場の提供を通して、誰もが自由に休憩や食事などで利用してもらうことが本来の目的だが、その店舗を利用していない方にとって気軽に利用できる環境になっていないのではないか。現在オープンカフェの設置場所は両端各3メートル以内で許可しているが、通りの中央にすることで、誰もが休憩や食事に利用しやすくなると考えるがどうか。答弁。商店会や参加店舗などと意見交換し、調査検討していく。答弁者、都市整備部長。現在のオープンカフェの設置場所は、歩行者が通行しやすい道路の中央に十分な空間を確保できることや、各店舗がオープンカフェに使用するテーブルや椅子などの準備や撤去のしやすさなど、通行の安全性や利用者、参加店舗の視点から総合的に勘案して店舗の前としている。通り中央へのオープンカフェの設置について、宇都宮まちづくり推進機構と市が誰もが気軽に利用しやすくなるよう、オリオン通り商店会や参加店舗などと継続的に行っている意見交換の中で、実現性や効果などを調査検討していく。質問項目。1. 子ども・若者の社会参加と市政参画。2. 困難を有する子ども・若者やその家族への支援。3. 文化・芸術を活用した賑わいあるまちづくり。4. 選挙投票率向上に向けた取り組み。ほか。佐藤京子、維新。質問。難病、特定疾患患者手帳について、市の考えは。難病、特定疾患患者には、難病マークなどの外部への証明制度が存在しておらず、難病患者の方からは、特定医療費受給者証を更新するための医師の診断書代や 薬代の負担は経済的に厳しい。難病には支援が少なすぎる。身体障害者手帳のように難病にも手帳があってもよいのではないか、といったメッセージが届いている。難病であることを外部に示す方法として、市独自に難病特定疾患手帳のようなものを作るべきと考えている。すでに作成を検討しているのであれば、手帳の発行にあたり、どのようなところに難点があるのか聞く。答弁。ヘルプマークなどの理解、利用促進のため、制度の周知に取り組む。答弁者、市長。市では難病患者などに独自の難病患者福祉手当を支給しているほか、ヘルプマーク、ヘルプカードを配布している。当カードの活用が災害避難時などでの適切な配慮、支援につながるよう、難病患者に周知するとともに、5年度からは啓発チラシの配布や難病への理解促進のためのヘルプシールの作成、配布に取り組んでいく。また、国では、難病法などの改正により、6年4月に登録者証を運用予定であり、障害福祉サービスや就労支援を受ける際などに求められる医師の診断書に代用できるため、国の方針が示され次第、対象者へ周知していく。質問項目。1、難病患者への就業支援。2、難病特定疾患患者の子どもやその家族への対応。3、難病特定疾患患者に対する新たな支援。ほか。出井雅子、緑。質問。矢板運動場のトイレの整備について聞く。グランドゴルフ会場側には、女性用野外トイレが一つだけで、高齢女性が非常に困っている。1000平方メートルあたりのトイレ数では、17施設平均 0.42 個の半分の 0.26 個しかなく、トイレ1個あたり年利用数も1位の5800人。16施設平均2011人という驚く数字。1、命と健康に関わる野外運動場のトイレ環境の整備を速やかに行うべきと考えるがどうか。2、水分を控えるなどの対応を余儀なくさせているが、他の運動場と比較し、適切な整備がされていると認識しているのか。3. 利用人数に見合った野外女子トイレを矢板運動場に設置すべきと考えるがどうか。答弁。運用改善を図り、市民が快適に利用できるよう取り組む。答弁者、教育次長。1. スポーツ施設のトイレについて国などが定める整備基準はないが、類似施設の利用状況や施設周辺のトイレの設置状況を総合的に勘案しながら必要なトイレの整備を行っている。2. 矢板運動場では利用環境の向上を図るため2年度にクラブハウスを新築し、女子トイレと多目的トイレを増設し、18基の女子トイレを整備しており、他の運動場と比べて同程度以上の数があると認識している。3. 利用が集中する大会開催時には、主催者を通じて隣接施設のトイレの利用が可能であることを周知するなど、運用面の改善を図っていく。質問項目。1. 女性活躍。男女共同参画の推進。2. 女性活躍のための有効な施設整備。3. 投票率向上へ向けての対策。4. 地球温暖化対策の推進。若林めぐみ、自民党。質問。宇都宮サテライトオフィスを活用した独自の海外 PR を提案する。市では2年に CIC 東京に宇都宮サテライトオフィス、以下オフィスを開設し、市内と東京圏の企業による事業連携や、東京圏の人や企業の誘致に取り組み、市の PR イベントを開催するなど、魅力発信に努めてきた。オフィスは多くの外国人ビジネスマンが行き交う国際色豊かな環境のため、これまでの実績を生かし、市の魅力発信を海外に広げる事業をすると良いのではないか。オフィスを活用した独自の海外プロモーション事業として、各国大使館の方々などを招いたPR イベントの実施を提案するが、市の考えを聞く。答弁。さらなる海外プロモーション活動の充実に取り組んでいく。答弁者、市長。市では、CIC 東京に入居する多くの外資系企業などに対し、LRT や大谷地域を PR するとともに、海外メディアなど関係を構築した企業に、市内の観光資源などを周遊するビジネスツアーを実施し、市の魅力発信に積極的に取り組んでいる。今後はオフィスを海外への情報発信を行うネットワークのハブとしても活用するとともに、CIC 東京が持つグローバルコミュニティを最大限に活かし、各国大使館や海外向け観光メディアとの交流を深める機会を創出するなど、プロモーションの充実に取り組んでいく。質問項目。1、女性活躍推進。2、ふるさと納税を活用した地域猫の不妊助成費用の助成。3、新型コロナウイルス感染症に伴う支援にかかる不正受給。4、海外プロモーション事業、ほか。石川敦樹、維新。質問。市の移住・定住の取り組みを関東圏の学校へ PR しては。市への移住・定住は豊富なメニューがあり、就職などで様々な利点が多いが、そのメニューがあまり知られていないと考える。市では、UJI ターンの促進や、企業の説明、交流会などを行っているのは知っているが、首都圏に進学すると、その地で就職するのが一般的になっている。企業が積極的に社員募集に出向いているように、市が積極的に関東圏の学校へ PR し、いかに移住・定住に適しているか訴えれば、どこに就職するか悩んでいる学生に大きな一押しとなると考えるがどうか。答弁。東京圏での新たな取り組みのほか、関東圏への PR も検討する。答弁者、市長。市ではコロナの影響で対面での接触が制限されてきた中でも、東京圏の学生に住みよさや市内企業の魅力を発信する学生と市内企業の交流会を実施したほか、UJI ターン就職のガイドブック、宇都宮市のお仕事ガイドを東京圏の大学などに配布するなど、PR に取り組んできた。5年度の新たな取り組みとして、ハローワークと連携した都内会場における新卒者向けの合同企業説明会や、東京圏の大型ショッピングセンターでの移住相談会の開催に向け準備を進めており、関東圏の学校に出向いた PR についても実施に向け検討していく。 問項目。1、教育行政。2、本市への移住・定住の促進。3、市政情報の発信。4、議員の継承。川田篤志、参政党。質問。新型コロナワクチン接種後の副反応報告件数は、名古屋大学の小島誠二教授の調査によると、ワクチン接種について新型コロナウイルス感染症をインフルエンザと比較したところ、副反応報告が約17倍、死亡は約50倍となっている。このような中、厚生労働省は、ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められないとしており、市内の予防接種健康被害救済制度の申請においても、4年度は15件提出されているが、認定に至っておらず、市ホームページにも公表されていない。市の新型コロナウイルス感染症のワクチン接種後の副反応の報告件数と、死亡、重篤、重症、軽症などの内訳について聞く。答弁。422件の副反応疑い報告書が提出されている。答弁者、保健福祉部長。厚生労働省は、新型コロナワクチン接種後に副反応を疑う症状が見られた場合、因果関係の有無にかかわらず、医療機関に副反応疑い報告書を求め、報告を集計し、各市町村へ情報提供を行っている。市の状況としては、ワクチン接種が開始された3年2月から5年3月までの間に、延べ163万回の接種を行い、422件の副反応疑い報告書が提出されている。内訳としては、死亡が5件、入院となった事案などの重篤が24件、発熱やアレルギー反応などの重症・軽症は、国において分類の基準が示されておらず、両方を合わせて393件である。質問項目。1、新型コロナウイルス感染症対策。2、市内の死亡者数の激増の要因と対策。3、救急活動、救助活動の激増の要因と対策。4、保育行政。今野哲也、自民党。質問。ポイント制度の効果的・効率的な仕組みづくりについて聞く。環境省のエコアクションポイントを活用したエコ活動促進の取り組みは、市民のさらなる環境行動へのインセンティブとして有効な施策だが、市には宮エコファミリーや健康ポイント事業など様々なポイント制度があり、区別がつきづらく、協力事業者にもわかりづらいのではないか。複数のポイント制度のポータルサイトを導入し、できるだけ運用を統一するなど、わかりやすいシステム化が必要だと考えるが、ポイント制度の効果的、効率的な仕組みづくりについて、市の考えを聞く。答弁。デジタルを活用し、最適なポイント制度の再構築に迅速に取り組む。答弁者、総合政策部長。ポイント制度の統一的かつ互換性のある運用は、市民や協力事業者に市のすべてのポイント制度を知ってもらうきっかけとなることや、景品やサービスと交換しやすくなることなど、利便性向上に寄与するものと考えられるため、実現に向けた検討に着手した。今後は ポイント制度ごとに独自のシステムを構築していることや、協力事業者の参加ニーズが異なることなどの課題の詳細な検証を進め、着実に解決を図りながら、DX 専門官とともにデジタルを活用した市に最適なポイント制度の再構築に迅速に取り組んでいく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。挑戦し続ける行政。人材育成。2. 情報管理。3. 各種ポイント制度。4. 公共交通の利便性向上。5. バリアフリー化の推進。6. 高齢者の見守り体制。7. 農業政策。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。